聖書を朗読いたします。旧約聖書箴言第7章21節から27節、旧約聖書の1000ページになるかと思います。箴言第7章21節から27節、彼女に説き伏せられ、滑らかな口ぶりに惑わされて、たちまち彼は女に従った。まるでほふり場に行くお牛だ。足に輪をつけられ、無知な者への教訓となった。やがて矢が肝臓を貫くである。彼は罠にかかる鳥よりもたやすく、自分の欲望の罠にかかったことを知らない。それゆえ、こらよ、私に聞き従い、私の口の言葉に耳を傾けよ。あなたの心を彼女への道に通わすな。彼女の道に迷い込むな。彼女は数多くの男を傷つけ倒し、殺された男の数はおびただし、彼女の家は黄泉への道、死の部屋へ下る。続いて新約聖書使徒言行録第26章24節から32節、新約聖書の267ページになるかと思います。使徒言行録第26章24節から32節、パウロがこう弁明していると、フェストスは大声で言った。パウロ、お前は頭がおかしい。学問の質疑でおかしくなったのだ。パウロは言った。フェストス閣下、私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのです。王はこれらのことについてよくご存知ですので、はっきりと申し上げます。このことはどこかの片隅で起こったのではありません。ですから、一つとしてご存じないものはないと確信しております。アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか。信じておられることと思います。アグリッパはパウロに言った。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか。パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりでなく、今日この話を聞いてくださる全ての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながっていることだことは別ですが。そこで王が立ち上がり、総督もベルニケや陪席の者も立ち上がった。彼らは退場してから、あの男は死刑や投獄にあたるようなことは何もしていないと話し合った。アグリッパはフェストスに、あの男は公転上訴さえしていなければ釈放してもらえただろうにと言った。全国連合長老会の中学生高校接種要会が先週の火曜日から木曜日にかけて開催されました。各地から40名の中高生、約40名の中高生が集まり、同じ時を過ごすことが許されました。皆様の祈りと支えがあったことを感謝いたします。そこに集まってくる参加者は様々です。初めての参加者は緊張しておりますし、リピーターは再会を喜び合います。また世代や教会との関わり年数というのも様々ですので、教会やキリスト教に対する理解も人それぞれです。場合によってはここに来たくなかったと集まってきた瞬間に口にするようなものもあることでありますけれども、それでも解散の時にはほとんどが会の終了を惜しんでくれているように思います。同世代の友人と楽しく過ごすというのはもちろんのこと、教会生活を送る同世代との出会い、これが大きな喜びとして与えられるからです。単に遠方の友人と遊ぶだけならば、わざわざそのような収容会に来る必要はありません。しかし、自分が出席している教会に同世代がいないと嘆くような現状の中、一つのところに集まり、寝食を共にし、聖書の御言葉に聞き、信仰の語らいの時を過ごす、これがどれほど恵みに満ちたことであるでしょうか。このような時っていうのは、若い世代だけではなく、どのような世代にも必要であります。東海連合長老会のような交わりの中で、同じ信仰の理解の中での学びや交わりを重ねることは、 各教会一人一人の信仰者が励まされて喜んで信仰の歩みを進める力の源となります。中高生修行会においてはその実りが洗礼、信仰告白、伝道献身者として牧師に召され、また時を経て長老や執事、各教会の奉仕者として使える姿として示されることがあります。幸いなことに毎年のように洗礼信仰告白に導かれるものが与えられております。しかしそれは会に携わったスタッフの働きの良し悪しにかかっているのではありません。主なる神が用いてくださったからこそ与えられる恵みであります。キリスト教会の交わりの中心にはいつも主なる神キリストがいてくださいます。むしろキリストがいてくださるようにこの祈りを持って始められなければキリスト教会の交わりとは言えません。この交わりによって互いに励まされて信仰者として喜びキリストと共に生きる恵みを確かにされて礼拝によって御言葉を聞き続ける教会としての歩みが導かれ恵みの御言葉を述べ伝える伝道の技に使えるものとされている私たちです。けれどもこの伝道の技が思い通りに進められるわけではないことも私たちは痛感しています。時には素直に耳を傾けてくれるような人との出会いということもあるかもしれません。けれども信仰に対する懐疑的な思いを取り除くことが第一歩と言えるような状況かもしれません。特に私どもを取り巻く状況に目を向けてみると宗教が異様なものかのように扱われている現実があります。テレビなどでの発言を見ていると盲目的に傾倒しているような状況を指して宗教のようで気持ち悪い、こんなことが平然と口にされてしまう始末です。私たちはそのような発言をまた態度を目にするときそれはカルトや悪徳宗教のせいだ、その方に言いたくなってしまうのではないでしょうか。しかし果たしてそれで十分なのでしょうか。私たち自身が正しくで悪いイメージを受け付けるような者たちとは違うのだ、こう高をくくってはいないでしょうか。もっと言えば間違った宗教観が蔓延してしまうほどに彼らの方が影響力を持つ言動をしているのではないか、そんなことを思わされるのです。自分たちが正しいんだというのであればその正しさが十分に理解されるように教会としての働きを大胆になしていくことが求められているとも思うのです。もっとも世間の評価を求めることが第一になっては本末転倒ではありますけれども、伝えるべきことを明確に伝えることができずにいる、明かしすることができずにいる現状に甘んじているような私たちではないでしょうか。もしくは信仰は個人のこととして理解して自分が信じていればそれで十分なんだ、そんなふうに受け止めている節はないでしょうか。そのような理解が信仰理解が決して聖書的ではないことは明白です。特に本日の与えられている聖書箇所におけるパウロの姿からこのことははっきりと示されることであります。伝道には対象がいます。語り伝える相手です。それがどのような相手かは問う必要はありません。キリストの福音を知らずにいるすべて、信仰者とされていないすべてが語り伝える相手であります。だからこそパウロは権力者たちを向こうに回して大胆にキリストの福音を語ろうとするのです。ただこのやり取りの中に世の現実が少なからず見えてくると言えるでしょう。世の権力者であるフェストスはパウロに対して、パウロ、お前は頭がおかしい、学問のしすぎでおかしくなったのだと言い放ちます。あまりに乱暴な言い方だと思えたりもするのですが、現在でも同じような状況が起こっているのを否定できません。権力者が自らの言い分を正当化するために相手を陥るような根拠のない発言をし、またそれに同調してその相手を苦しめるような人々が出てきてしまう、そんな構図であります。誠実さのかけらのない姿は 人に対しても神に対しても不誠実であることは言うまでもありません。特に自らの立場が脅かされそうになった時、根拠のない強弁に出たり、武力行使などのを強行したりして悲惨な現実を引き起こすことを繰り返している。それが私たちの社会であるということは歴史が証明しているところでありましょう。そして何かを伝えようとするときには一貫性がとても大事になってきます。それは発言の一貫性はもちろん、発言に基づいた生活を送っているかどうかということです。たとえ口先では良いことを言っていたとしても、それに反するような生活を送っていては無意味であります。例えば牧師が講談から礼拝を大切にすべきだこう常々口にしていながらも、個人的なことを理由に礼拝を欠席するようなことがあっては目も当てられません。牧師には休暇も与えられますけれども、そのような時には一召集として礼拝に出席する嬉しい機会として捉えています。単純に説教準備から解放されるという意味ではありません。語る側から聞く側となって御言葉に向き合うことは霊的な養いを受ける大切な機会だからです。牧師も一信仰者でありますから、御言葉を聞くことによって生きるために礼拝を中心とした生活、御言葉によって支えられる生活を送るのは当然です。霊的な養いというのはこれ日々受けていなければですね、やはり十分ではないんです。ある人がですね、この霊的なものっていうのは車のガソリンと同じようなイメージを捉えていいんじゃないか、こんなふうに言いました。ガソリンが使えば使うほどどんどん減っていくように、霊的な養いというのも御言葉によって満たされたところから日々の生活の中で徐々に減っていく、それを毎週の礼拝ごとに十分にですね満たされて、さらに日々の生活へと使わされていく、こんな一巡りだというようなことを言った人がいました。なるほどなと思って聞いていました。私たちこの礼拝において一週間の霊的な力をもう充電している、そういった姿を持っているわけです。当たり前ですけども、礼拝に出席するというのはそこにいればいいさえすればいいというものではないわけです。そしてその礼拝で聞いたことをそのままに生きているかどうか、これも非常に大切なわけです。パウロは自分が聞いたキリストの福音をそのままに生きようと努めています。そしてその純粋な歩みを通し主を明かししようと伝道に仕えているのです。その相手が世の権力者であろうと、社会的に虐げられているのは弱者であろうと、庶民であろうと関係ありません。ひたすらキリストの福音を伝えるのです。言うなれば福音に生きる、ここにもう特化している、もう突き抜けていると言ってもいいわけです。だからこそフェストスから頭がおかしくなった、こういうふうに言われたのかもしれません。私たちの周囲を見渡しても、一つのことに秀でている人が明らかに他の人と比べて欠けている部分があるというような姿を見ることがあります。それは頭がおかしいと表現することは不適切、極まりありませんけれども、言わんとしていることは理解できるのではないでしょうか。簡単に言えばもうその事柄しか話さないとか、どんなことを経験しても何かを見たり聞いたりしても何でもかんでもその事柄に結びつけて考える、そんなような具合であります。それでもここに同席しているアグリッパ王はユダヤ人の代表ですので、パウロが言うように、パウロが全てのキリストの福音に結びつけて語るということだけではなく、そのパウロが語る旧約聖書からの解き明かしということも理解できるはずだというふうに登場させられているのです。さらに自分の領地内で起こったパウロの出来事、またキリストの出来事を知らないはずがありません。26節27節のどこかの片隅で起こったのではありません。ですから一つとしてご存じないものはないと確信しております。アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか。信じておられることと思います。 このパウロの発言は、今言ったアグリッパ王の旧約聖書に対する理解と領地内での出来事、そこに確認を求めているという発言であると言えると思います。そしてパウロは頭がおかしいという発言に対して理にかなったという言葉で応じています。当時この2つの言葉、対義語として用いられていた言葉のようでありますので、適切な言葉での対応だということができるでしょう。どこかの片隅で起こったのでもあり、ではありませんというのも、ユダヤ地域のど真ん中で起こったことであることを示すと同時に、アグリッパ王の影響力がある地域である以上、王が知らないはずないではないですかといった具合に、王の支配者としての自尊心に訴える効果もあったんじゃないかと思います。さらにこの世界の片隅ではなくここで起こっているといったところに、救いの中心点を意味する表現だ、こういう指摘もあるわけです。アグリッパ王にユダヤ人であることを訴えて、そして旧約の預言を知っているならば、この救いの中心点についても理解できるはずではないですか。あなたはそれだけの賢明さを持っている方のはずだ、そう訴えかけているとも言えるのであります。しかしアグリッパ王はこのパウロの言葉に対してまともに答えようとはせず、はぐらかします。それはパウロの言動に過ちを見出すことができなかったということもありますし、このままだと自分が取り込まれてしまう、そんな思いすら持ったからではないでしょうか。過ちを見つけ出すことができなかったというのは31節32節を見ても明らかです。そこにはこうありました。彼らは退場してから、あの男は死刑や投獄に当たるようなことは何もしていないと話し合った。アグリッパ王はヘストスに、あの男は皇帝に上訴さえしていなければ釈放してもらえただろうにと言った。こうあるわけであります。誰もパウロを罪に定める理由を見つけられないけれども、皇帝に上訴している以上、ローマまで連れて行ってそこで裁判を受けなければいけない状況になっている、釈放したくてもできない、そういった拘束力のある状況に置かれているというのがここでのパウロの現状でありました。さらにそのアグリッパのはぐらかし、短い時間で私を解き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか、こういう言葉でありました。自分をキリスト信者にしてしまうのか、取り込んでしまうのかということを言いながらも、時間の短い時間というようなところで時間的な事柄にですね、話を置き換えてしまおうとしているわけです。キリストを信じるためにどれぐらいの時間が必要だという基準は全くありません。それでも一時の感情の高まりで信仰者となるということを私たちの教会の伝統ではあまり良しとはしません。それ相応の時間をかけて受洗準備会、信仰告白準備会を行います。伝道の働き、信仰者が生み出されるというのは手当たり次第になされるような出来事ではないと理解するからです。それこそこれは中高生使用会の大きな課題です。使用会という非日常の場所で同世代と共に信仰について真剣に考える、またそのような中で自分も信仰者になりたい気持ちが高まるんです、高ぶるんです。そこで決心し信仰告白、洗礼に導かれるものが少なからず与えられているわけです。でもそのようなものがずっと教会につながって信仰生活を送れているかというと、必ずしもそうではない現実もあるわけです。あの時はそうだったとけど、よくよく振り返ってみるとそんなでもないかも、そんなような感じをですね、受けてしまう現実もあるわけです。洗礼信仰告白というのは、当然のことならゴールではありません。よく言われることでありますけれども、洗礼信仰告白はゴールではなくスタートです。洗礼を受けてそれで満足というようなことになってしまうと、いつの間にか信仰から離れてしまうのです。また十分な学びや訓練なしに 信仰者とされるといった時には壁に突き当たるとすぐに、まあ、倒れてしまうんです。離れていってしまうんです。信仰の確たる部分が不十分だからです。学ぶということはやはり思いのほか大切なんです。気持ちだけで信仰の事柄というのは十分に全うすることはできません。もしそれができるというのであれば、信仰は神に従うことではありません。自分の強さ、自分の思いの強さがバルメーターとなるものでしかありません。なので私たちは本当にこの御言葉を聞くことによって信仰の養いを受けるということを常日頃から覚えておかなければなりません。まあ、パウロは長い時間であろうと短い時間であろうと長い時間であろうと王ばかりでなく、今日この話を聞いてくださる全ての方が私のようになってくださることを神に祈ります、こういうわけでありますけれども、ここで言わんとしているのは時間が中心なのではなく、目の前にいる全てのものにキリストを伝える、自分がこうなったようにあなたもそうなってほしい、こういう思いを持って仕えているということを断言しているものであります。同時に教会につながり、地上において信仰の交わりの中で生き続けることが大切です。パウロが置かれている状況は教会の早々期ですので、私たちは、まあ、状況はだいぶ違うという現実はあります。それでもパウロの厳しい言葉をガラテヤの信徒の手紙では確認することができます。新約聖書の342ページになるかと思いますけれども、342ページガラテヤの信徒への手紙の第1章6節から9節、新約聖書の342ページガラテヤの信徒への手紙第1章の6節から9節、キリストの恵みへ招いてくださった方からあなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といってももう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わしキリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。しかしたとえ私たち自身である天使である私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよ。私たちが前にも言っておいたように今また私は繰り返して言います、あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよ。いつの時代にも私たちの信仰を揺り動かそうとする妨げが存在するのです。そしてそれになびいてしまう弱さを持った者たちも相当数いるわけです。まあこれは悪魔的な働きを担う存在だと言えるでしょう。悪魔の目的は私たちを神への信仰から引き離すことにありますから、まあこれは本当に私たち常に対抗する手立てを持っておかなければいけないものであります。それは突き詰めていくと私たちの命の根底を脅かす働きだからです。キリストの福音によって与えられた永遠の命に対する希望をないがしろするような働きになびいてはならないのです。本当にキリストと出会い福音の真理によって生きる者はこのような地上の諸国の働きによって信仰から遠ざけられることはありません。これは一人の信仰者としての強さを持っているということだけではありません。信仰の交わりとしての教会の存在、支え、励ましがあるからです。教会の祈りの交わりの中で一人一人が力づけられて励ましを受けてそれぞれの信仰生活を送ることができるのです。信仰の歩みはいついかなる時も個人的なものにとどまらないのです。もちろんパウロ自身もそのことを重々承知しておりました。新約聖書の359ページにはこのような言葉があります。新約聖書の359ページエフェソの信徒への手紙第6章19節20節、 エフェソの信徒への手紙第6章19節20節新約聖書の359ページ伝道に仕える際のパウロの思い、切実な思いであります。お読みいたします。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。伝道の働きは決して個人的なものではない。パウロがしたいからしている、パウロの思いを達成したいがゆえにやっているというのではないです。キリストによって使わされ、そしてキリストが建てられた教会の祈りの交わりによって推し進められるものであることが分かるのです。むしろこういった背後の祈りがあるからこそ、パウロは世の権力者の前に、権力者を前にして臆さず語るべきことを全て語り尽くすことに努めることができたのです。このような働きがなければ、今の私たちにも信仰が伝えられることはありませんでした。同時に今の私たちが信仰個人的なものにとどめていては、次の世代の人々、またこの地域の人々にキリストの福音を示すことがないのであります。ここにキリストの福音が、福音の種がまかれることがないのです。自分たちは正しい信仰を持っている、社会を脅かすような誤った宗教とは違う、そう主張することは簡単です。しかし知らない人たちからするとどちらも大差ないのです。自分たちの正しさを主張するだけではなく、私たちの信仰生活を通し、少しでも主の御業、御言葉に生きる正しさを明かしするんです。それでも人目を気にするあまり本質を見失うことがないように気をつけつつ、聞くべきことを聞き取り、語るべきことを語り、礼拝を中心としてキリストと共に生きる、救いの恵みの中を生きる信仰者として、大胆に主を明かしする者として共に歩んでいくのです。何も小難しいことを求めているのではありません。イエス様のお姿をしっかりと見つめて生きていくならば、おのずと信仰者の歩みは福音に根ざしたものとなります。私たちこの礼拝を喜んで祈る、心からの賛美を捧げる、そして主に救われた者として地上での歩みを進めていく、そこに共に歩んでくださるキリストがいる、それが一番の証です。信仰者であることを大胆に明らかにして歩んでいけば、それが主の伝道の技として用いられていくのであります。福音の言葉に従う生活を大胆に送り続ける教会としての歩みを共に進めていけばよいのであります。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたの召しに応えて主の日の礼拝に集められ、一週間を始めることのできます幸いを感謝いたします。主なる神よ、あなたが私たちと共にいてください。信仰者としてふさわしい道を行かせてください。あなたを証しする者として使わせてください。この世界をあなたの御言葉に根ざした誠実な言葉で満たしてください。そしてあなたの御心が示され、この世界があなたの御心に聞き従い、誠の平和を形作る者としてくださいますように。特に世界の為政者を顧みてください。地上における争いを取り除いてくださいますよう、切に祈り願います。この交わりの中で、未だ信仰の歩みを共にすることができずにいる一人一人にも、あなたとの出会いが与えられ、信仰へと導かれますように。この交わりに加えられ、あなたの御国に向かっての歩みを共にすることができますように。この礼拝から始まる1週間の礼拝生活においても、あなたの御心にかなった歩みを送ることができますように。使わされるそれぞれの場所にあっても、 あなたが祝福持って臨んでくださり、一人一人を守り導いていてください。私たちの交わりの中には病や老いの中での不自由や不安を覚えるような者たちがあります。またその看病にあたる者もあります。どうかそのような一人一人をあなたが平安のうちに導いていてください。どうかそのような一人一人の生活の状況が整えられ、礼拝の招きに応えることができますように。教会の生徒保護者にあなたとの出会いが与えられますように。そのために使える教会の教師の働きも帰りに支えてくださいますように。隣接するという社会子どもの働きも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が与えられますように。園児保護者職員の一人一人を祝福を持って導いていてください。また連合長6会の働きを豊かに祝福してくださいますように。特に今私ども公認人事のことについて連合長6会に依頼しております。あなたがふさわしいものを立ててくださいますように。私たちの行くべき道を示してください。また私もの働き一つ一つがこの地域の中であなたを知らずに過ごしている多くの方々にあなたを伝えるものとして用いられますように。何よりもここに集められている私ども一人一人があなたの御言葉に常に耳を傾けながら、そして聞き従いながら一週間を歩み抜くことができますように。御言葉を聞くことから始め、御言葉を聞くために帰ってくる、そのようなこの主の日の礼拝を中心とした人巡りとしてください。今与えられましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。